ンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ3月3日ひな祭りですね。
なんだけどすごい寒いんですよ。
そうなんです、
昨日まで20度ぐらいあったんですけどね、はい、何なんですかねこれね。ジェットコースターみたいな気温の変化です。
本当ですね。
マーケットが随分荒っぽくなってきましたけど、世の中で起きていることがもうまるで予想がつかない展開ばっかりですので、ただこれは本当ついていくだけで手一杯ですね。
いや本当体も頭の中もそんな状態ですね。
さてちょっとね、ちょっとゼレンスキー大統領とトランプ大統領の、はい、まあ、大喧嘩といいますか、これはなかったことにしましょう今日はね
なかったことと言いますか
というか、まあ、あんまりそれで、ね、作戦立ててもなんか何もできないのが、
はい、
土曜日日曜日考えた結論です。どうあがい、どうあがいてもなんかいいイメージも悪いイメージも、
はい、
シナリオってできなかったですね。
あ、そうですか、うん、まあ、じゃあそれも踏まえた上で今週どうするかというところを、ね、はい、今日伺っていきたいと思います。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
日経平均株価は割と単純に先週大きく突っ込んだので、はい、でその戻りを試す1週間というですね、そのイメージでいいと思います。ですからここから先にもう一段下がることを期待して、まあ、売りで攻めてもあんまり取れないんじゃないかなと。うん、3万7000瞬間割れたんですけども、はい、マーケットは3万8000がフロアだと思ってたので、3万8000がダムが切れたようなもんですから、それで一回売り物が出て、で、3万7000円ちょうどぐらいのところまでずっとスルスルスルっと追っていくわけですけどもね。で、そんなにね、大きなフロアでもないんですね、
うん
うん、で、まあ大きなポジションでもなかったせいもあるので、この手で止まっているんですね。で、ここからまた、もう一段のそれこそ3万6000を目指していく展開とか、あるいは去年の夏につけた3万1000にを目指していく展開っていうのにはですね、やっぱりもうちょっと大きな構造の変化が必要なんですね。で、それはまだ早いんでしょうね。今週は、戻り、3万8000まで戻れるかなっていう一週間になるんじゃないかなっていう感じなんですが、
はい、
難しいのはアメリカです。
はい。
アメリカはね、一応金曜日に反発したんですが、これはPC、個人消費支出が、イメージしてたよりも悪くて、で、物価もちょっと下がってたので、長期金利が 4.2 まで下がったということなんですけども、このニュースで、買われるのはいいんだけれども、本質的にはあまりいいニュースじゃないんですよ。うん、本質的にってどういうことかっていうと、ことの起こりは、今アメリカ株が下がってる理由っていうのは大きく分けて2種類あって、
はい、
一つはもう前々からみんながこう指摘している、フェドが利下げしてくれないからだっていういつも通りの話ですよね。で、もう一個は、1月の、あれはスタートがですね、多分小売統計からだったと思うんですけども、1月の小売統計が予想外に悪かったんですね、
はい、
でそれから1月の PMI というですね、S&P 社が出している景況感指数のサービス業が50を切ってきたんですね。で、こういう組み合わせになったところにウォルマートが、先行き見通しをすごく弱気だったり、アマゾンしっかり、あるいはホームデポしっかりというところで、これがどうも良くないぞと。で、全部がこの煮詰まったところで1月分の個人消費支出を見ると、なるほど、ちょっと弱かったと。弱かったわけですから、株っていうのは本来はその金利だけで動かされるもんじゃなくて、金利の状況とプラス業績ですから、やっぱ景気の状況なんですよね。まあ、金利が低下してるのは嬉しいことなんだけども、業績、つまりは景気がちょっと悪そうだなっていうところから始めてますから、あんまりこれで喜んでもばかりもいられないんですね。そういう状況でアメリカ株は今週、いつものように月初の最初の週を迎えますと。 で、月初の週は ISM の製造業の景況感か、景況感指数から始まって、で、続いて ISM の非製造業ですね。そして、その後雇用統計という具合に進みます。3月、今週に関して言うと、ジョルト統計っていうのが1週間ずれ込むみたいなんですけどね。はい、2月が週が少なかったので。で、どれもこれも重要です。特に今回の場合は、その1月の流れで言うと非製造業ですね。ISM の非製造業が、PMI と同じように連動して悪くなっているのかどうか。PMI の方がですね、多少先行する癖が、データ分析から見つかってますので、直ちに ISM の非製造業が悪くなるかというと、そうはならないような気がします。うん、あと、まあ、例によって山火事のせいとかね、季節調整がうまくいってないとかいろいろありますので、はい、雇用統計も、今、手元にあるですね、スケジュールの見通しで言うと、あんまり変わり映えのしない失業率 4.0% とか、雇用者数の伸びが15万人とかですね、そんな感じなんですけども、ただこれもですね、失業保険の申請件数がじりじり上がっていることと、それから公務員のリストラが始まっちゃったんですよね。
そうですね。
これがもう如実にこうすぐ現れてくるのかどうか。まあ、アメリカの雇用統計っていうのは民間部門と政府部門と2つ分けてますから、はい、これもちゃんとこう、細かいところからを見て、マーケットを判断してくると思うんですけども、まあ、これが、急激に悪くなっていく様子であると、またぞろですね、一回みんな忘れてた、スローダウンからですね、ハードランディングみたいな、景気やっぱ悪くなっていくんじゃないのみたいな話になってくると思うんですね。で、まあ、債券市場10年金利 4.2 まで下がってるっていうのは、やっぱりそれなりに、景気についてちょっと不安視している向きが増えてきたという表れでもあります。いろいろ言いましたけどね、3月の18、19日が FOMC なんですよ、
はい、
ここまではやっぱりアメリカ株ちょっとした調整局面に入るんじゃないですかねというふうに私は見ています。
おお、半月ですか、ここから半月、
ここから半月ぐらいはちょっとしんどいんじゃないかなと思いますけどね、業績についてサポート材料が今特にないんですよね。で、オルカンとか SP500 の積み立て型とかでコツコツお金が入っていることは事実なんですけれども、はい、お金がコツコツ入っている一方で、アメリカの金利は、MMF のレートも下がらないですからね。うん、どっちを取りますかっていう判断が出てきますから、そうするとどうしてもお金は債券の方に行きやすい局面があるんじゃないかなと。まあ、18、19のところで、利下げがひょっとしたらあるかもしれないですけどね。おそらく利下げないんだろうな。ないとなると、まだしばらく株じゃなくて債券、あるいは、ね、短期金利に置いといていいんじゃないかっていうようなお金ですね。これが行くように思うんですね。あとそれともう一個。整理がつかなかったのがですね、ドル円なんですよね。
今日や150円ですね。
これおかしいですよね。アメリカの長期に下がったんですよ、
はい、
で日本の長期にはやや高くて今日また 1.4 ぐらいになってるんですよね。金利差かなり縮まってきてるんですね。なのに、150円をまた維持していると、まあ、これこそまさに、ウクライナアメリカ会談が決裂したことの一つの表れなのかもしれませんが、いいんですかね、あのままほっといて。私には分からないですけど、私はまあ、もう、まあ、前々から、株式市場関係者、トランプ大統領のことを好きな人、あるいは好きになった人多いんですけども、私はやっぱり、組みしていこうと言いますかね、トランプ大統領を利用して儲けようという気にはならないですね。
うん、そうか、そのドル円のおかしいなっていう、その違和感っていうのは、もしかしたら会談にあったんではないかと。
会談に根っこがあるように思いますね。まあ、それも含めて、投資の世界ですから、
はい、
血も涙もなく戦っていかなきゃいけないんですけれども、しかしこのドル円の動きが示唆しているのは、やっぱり先週よりも今週、マーケットというか世界は悪い方向に一歩進んだというふうに解釈するわけでしょうね。
鈴木さんいかがでしょう。
まあ、今日の動きだけではまだ何とも言えないんですが、先週から今日にかけての動きで、良いところと悪いところと一つずつあるんですけどね。まあ、もっとあるのかもしれませんが、一つは、先週の金曜日の日経平均1100円安。2月の28日。で、値上がり銘柄の数が312だったんですね。で、その前に1000円下がったのが2月の3日、トランプ大統領が最初にカナダとメキシコに関税かけるっていう、25% 関税かけると言ったときに、連休明け、休み明けに、 1052円下がった日があるんですが、はい、あの時の値上がり銘柄が154だったんですね。だから何回も何回も叩かれると思うんですが、これからトランプ大統領とか、まあ、周辺の問題にですね。だけど、マーケットは体制というか、はい、鍛えられていきますんで、少しずつ、まあ、へこたれない銘柄が出始めた。
なるほど。
1ヶ月前の1000円安の時には、の倍ぐらいが、まあ、金曜日は下げていた。まあ、全面安に近いことが近いんですね。で、まあ、これ、まあ、一つ、良い方の変化。悪い方の変化、今日の反発を見ていても、今、柱みたいなものがまるでないっていう状況なんですね。まあ、今日、ちゃんとした上がってるのが、下水道関連とか、はい、まあ、イオングループを中心とする親子上場を解消するような銘柄が、値上がりの順位には来てるんですが、やっぱり今、マーケットの中核となっているのは、やっぱり、まあ、データセンター関連であったり、半導体であったり、あるいは先週にやった総合商社であったりっていう、やっぱり腰の座った、まあ、主役になれるような銘柄が切り返してくるのは、いつかということなんですけど、少なくとも今日に関してはまだそういうのは全然出ていないなという状況でありますね。
こう良い面を見てみると、だいぶこう固まってはきてるっていう印象もありますね。まあ、
うん、慣れてきたっていうか、まあ、慣れざるを得ないというところなんでしょうね。
はい、岡崎さん、先ほどアメリカの方はちょっと調整局面に入るのではということでした。どこら辺までの調整を見ておけばいいんでしょうか。
景気がそんなに悪くならない、
はい、
小売時期がちょっと悪くなったぐらいですから、うん、これだったら 10% もいかないって言いますかね。まあ今は 5% ぐらいいきましたけどね。で、金曜日また戻しましたけども、せいぜい 10% ぐらいかなと思うんですが、日本の方は、まあ、上がった銘柄の数が確かに増えているかもしれませんが、日本の投資家といいますか、日本株投資の人たちが無視しているのが、やっぱり日本の景気はひょっとするとというよりは 50% 以上の確率だと思うんですけども、私は景気後退期に入っているように思うんですよね。すごい皮肉な動きなんですけども、製造業の世界でいうと、生産のピークはもう2年前に終わってるみたいな。
はい。
金曜日に鉱工業生産指数が出たんですけどもね、これ3ヶ月連続でマイナスだったのかな。まあ、3ヶ月連続っていうのは、まあ、日本の場合よくあることなんですけどもね、なだらかなグラフを取ってもらうと、これは、今週の豊か TV かなんかで動画にしようかなと思うんですけども、一番わかりやすく日本の景気循環を見るのは、鉱工業生産指数で見るのがいいんですね。はい、でも、鉱工業生産指数を万全と見ててもわからないんですよ。で、私が一番使ってるのは、ほぼほぼタイミングが合うのが、鉱工業生産指数の、まあ、今回も102とか103の数字があったと思うんですけどもね、それを、ちょっと長めに取って、今のデータっていうのは18年からのデータなんですけどね、その前の78年の絵を取って、で、鉱工業生産指数の季節調整かけた数字を、1年間の移動平均を取って見てください。で、その1年間の移動平均をグラフにしてもらって、循環を確認するのが一番いいと思います。これが日本の、景気循環の山と谷とほぼピタッと合います。
ああ、そうですか。
で、その絵で言うと、日本の鉱工業生産指数の1年平均というのが、もう22年の10月にピークを打ってですね、じりじりじりずっと下がり続けてるんですよ。で、この形ですと、まあ、それこそ22年から、あるいはコロナ後に日本の産業構造がもうドラスティックに変わったんだというならば、その予想は外れるんですけども、以前と同じような、まあ、製造業を軸とした、製造業が主力産業となっている日本経済でいうと、日本は本当に皮肉なことです。4万円になったりとか、利上げをしてるんですけれども、
はい、
昔ながらと同じ景気循環の見方でいうと、後退期に入っているように見えます。
うん、そうですか、はい。コロナ後の構造についてはね、やはりこう見えてる部分と見えてない部分があるので、今は何ともこう、わからないところもあるかと思うんですけれども。
まあ、コロナ後に生まれた需要もいっぱいあるじゃないですか。
はい。
で、コロナ後にもう、例えば、サービスの分だと、分野だともう、タッチパネルがもう、全部支配的になって、
ね、
変わったじゃないですか。だから、変わってるんですよ。変わったから、昔と同じ法則性は当てはまらないという見方もあるんですよ、
うん、
あるんだけど昔の法則性、製造業中心の鉱工業生産指数を軸にしてみると後退期に入っているように見えますね、
はい、ちょっと気持ちを引き締めておきたいところかなと思います
そうですね、
はい。さてでは今日の動きを見ていきましょう。日経平均株価ですけれども424円高です。37,580円飛んで2000となっています。 株365はいかがですか？
戻り高値をまたトライしてますね。今 37,720 円。今日は結構値動きありますね。高値は877円がありました。安値は445円です。まだ数時間ですけども、高安、株365で見ると430円ぐらいありますね。
はい。いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から5月17日大阪で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは特別リアルセミナー、指揮者が徹底解説、2025年後半の日米マーケット展望です。5月17日土曜日、大阪で開催。お昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは、東京金融取引所岡田隆さんによる日経225インデックス投資のすすめ。また、豊か TV より河合道子さん、私松尾恵理子による為替の解説ワールドカレンシーをリアルセミナーで開催します。そして第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんと鈴木和之さんによるご講演です。入場無料、定員は80名です。応募多数の場合は抽選となります。なおこのセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。どうぞふるってご応募ください。当選や落選につきましては5月15日木曜日中にハガキまたはメールにてご連絡をいたします。会場は大阪メトロ御堂筋線淀屋橋駅7番出口から徒歩5分、 TKP 大阪淀屋橋カンファレンスセンターホール D です。お申し込みお問い合わせは豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは5月15日木曜日のお昼の12時までとなっています。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですのでお近くにお住まいの皆さんぜひふるってご応募ください。なおご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。
フォロワーアナライズ。
それでは今週のこのコーナーも注目企業参りましょう。鈴木さんお願いします。
はい、今日ご紹介しますのはソフトバンクです。これはソフトバンクグループではなくて通信の方のソフトバンクですね。はい、証券コード9434、通信のソフトバンクであります。先週の金曜日、先ほど触れました日経平均1100円下がったという状況の中で、プライム市場で上場来高値を更新した会社が6社あったんですが、はい、そのうちの一つがこのソフトバンク、通信のソフトバンクということになりました。業績は、これ好調です。2月の頭に発表した第3四半期の決算では、売上が 6% 増えて、営業利益が 12% 増えた、8200億円。で、通期の見通しはそのまま据え置いてるんですが、9500億円、前年比でプラス 8% ぐらいで見てます。ただ、進捗率という点でいくと、第3四半期で 86% ぐらいいってますので、うまくいけば通期の決算締めたところでもう1回ぐらい情報修正がありそうだという会社ですね。
はい、
PBR が4倍ぐらいです。結構な水準です。で配当利回りが 4%、 4.0%、 ROE が 20% という水準ですから、まあまあ随分しっかりした会社になりましたね。で今この通信のソフトバンクというのは5つぐらいの事業部門を持ってます。でまあ一番有名なのがコンシューマーという事業分野にしてるんですが、これがYモバイルとか、まあ携帯キャリアのソフトバンク、まあ第3位ということになりますけどね。ドコモ、AU、それからこのソフトバンク、Yモバイル、そしてまあ楽天モバイル最近が第4で乗したけど、これが2兆円を超えてる事業部門の売上で 3% ぐらい売上が増えました。これが一つ目で、 あとは、まあ、エンタープライズとか、まあ、法人向けの通信とかですね。あとは、ディストリビューションという表現にしてますけど、これはクラウドとか、はい、データセンターなどをやってます。これは6000億円ぐらい。それから、大きいのが4番目のメディアという事業分野があるんですが、これが、子会社であります、LINE とか、ZOZO とかですね。はい、あとは、これは、高級な旅行代理店ということになると、一休とかを傘下に収めてまして、ここがメディア、EC、e コマースという分野で、売上で1兆2000億円ぐらい。これ 4% ぐらい増えてる。しかし、今最も成長しているのが、この5番目の事業分野で、ファイナンスという部分なんですね。
はい。
ペイペイです。はい。ペイペイが売上部分では、事業分野で一番小さいんです。2000億円ぐらい。これが今、前年比で 20% ぐらい増えてまして、ペイペイの決済が、やっぱり相当伸びている。で、ペイペイカード、それから、まあ、これ QR 決済のペイペイ。それから、最近はすごく伸びているペイペイ銀行、ペイペイ証券。まあ、それも含めて、ソフトバンクグループの例の、ポイント経済圏における囲い込みというものが、これから相当伸びていくんではないかなというふうに思います。まあ、この週末、京都で、セミナーをやりましたけど、やっぱり海外から、日本に訪れる外国人のお客さんは、この現金の決済を、ね、ほとんど使わない。
はい、
やっぱり、まあ、QR 決済でもそうですし、まあ、海外のお客さんがペイペイ使うかどうかと、クレジットカードなんかも、非接触型の決済というのが相当伸びていますね。
はい、
まあ、その分野で、このソフトバンクの傘下にあるペイペイの躍進というものは、これからは、まあ、十分期待できるなと思います。昨年の10月に株式分割、1対10の株式分割を行いまして、今株価が200円台に来ています。だから100株買うと2万円ちょっとで、まあ、株主になれるというので、今株主数がすごく増えてます。86万人だった株主数が1対10の株式分割を行った後についに100万人を突破して、まあ、40代以下の株主さんが、まあ、34%、3分の1ぐらいを占めているということにどうやらなってきたようです。で、やっぱりその方々は、なんでソフトバンクに投資してるんですかとこう尋ねてみると、7割以上の人がやっぱり配当金が高い、
はい、
配当利回り 4% が魅力的だ、あとはやっぱり企業の成長性が見込める 55% ぐらいの人、あとは売買単価、購入金額が非常に低い、まあ、このあたりが株主になる魅力として、まあ、答えているようでありまして、まあ、個人投資家の皆さんにすごく人気があるという状況でありますね。ディフェンシブ的な、まあ、業態の中で、特に、まあ、成長も期待できるディフェンシブ株ということで、はい、まあ、今日は、ソフトバンク9434を注目してみたいなというふうに思います。
はい。まあ、確かに、普段の生活の中でも随分使うことが増えたなと、そして周りでも増えてるなという感じ、例えば会費の徴収ですとかね、そういうことでも使ってる人増えたなっていう実感はありますね。
割り勘なんかで、ちょっとお金置くとくねっていうんで、ペイペイ利用することが多くなりました。
ね、株式分割によって、こう、株主が増えるというのは会社にとってはどういう影響があるでしょうか。
まあ、結局下がった時にサポートに入ってくれるのは個人株主さんだということが、はい、今少しずつ企業の中で随分浸透してきているようなところがありますね。まあ、法人外国人投資家にずっとたくさん持たれていると上がるときは上がるんですが、売られるときはドッと売られてしまうという、まあ、警戒感も企業の中にはあるみたいなんですけど、
はい、そういったところも今回100万人の株主というところで、企業側もちょっと安心 しているというところもあるのかもしれません。今日ご紹介したのは9434通信の方のソフトバンクでした。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さようなら。
この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。